ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日は5月4日、連休真っ只中ですね。皆さんどのようにお過ごしですか？今日から5月の放送ということで、またテーマが新しくなります。5月のお便りテーマは癒しでいきたいと思います。あなたにとっての癒しをぜひ教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームのんなさん、ももさんこんばんは。もうすぐ連休が始まりますね。この連休は久しぶりに夫婦で温泉に行こうと話しています。コロナ禍になってから行っていなかったので、何年ぶりだろうという気分です。海が近くにある温泉に行こうと思っているので、美味しい海の幸をたっぷり楽しんで、ゆっくり温泉に浸かって日々の疲れを癒してこようと思います。楽しんできます。ももさんは連休どんな風に過ごされるご予定ですか？のんなさん、お便りありがとうございます。この連休に温泉に行こうということで、どうなのかな、もう今まさに行ってらっしゃる頃なのかな、楽しんでらっしゃるでしょうか。いいですね、旅行したいですよね。今年のゴールデンウィーク、このね、大型連休は随分こうお出かけされるという方も増えて、それこそ旅行に行くとか温泉に行くとか、何か楽しい遊びの予定を入れるとか、去年一昨年と比べてね、今年はちょっとみんなこう動き出せるような、そんなムードに包まれているなって思います。皆さんはどうされていますか？お家でゆっくり過ごす時間も大切だし、せっかくのお休みだからどこかお出かけしたいな、遊びに行きたいなという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。ナンナさんはご夫婦で温泉に、癒しですねそれはね。さらに海が近くにある場所だから、美味しい海の幸を楽しんでこようと思っていると書いてありました。旅の楽しみはこれも大きいですよね。温泉好きな方はもちろん温泉が目的になるのかもしれないけれども、やっぱりその土地の美味しいものを食べるっていうのが旅の楽しみだなって思います。綺麗な景色に癒されたり、美味しいものを食べたりね、本当にいいですよね。私も久しくなんか泊まりがけでお出かけ、まあ、いわゆる旅行ですよねっていうのはしていないような気がするので、行きたいなっていう気持ちが今すごくあります。今年のねこの連休も結構ね、あのお休みがいっぱいあるんですが、でもポツポツと子供たちは間に学校に行く日、幼稚園に行く日があったりとか、あとは普通に習い事があったりとか、そう、何かと予定が詰まっていて、そのまとまって何日間かあるからどこかに旅行しようみたいなのが今回組むことができなくって、だからまあ1日だけのお出かけとかはね、何度かしたいなと思って予定を立ててはいるんですが、そう、ゆっくり泊まりがけでお出かけっていうのがねできないので、まあね、この連休は皆さんそういう感じでお休み普段取れない方がね、旅行したりとかっていうことで、いろんな場所も多少混み合ったりとかもね、あるかもしれないので、まあ今回はあまり大きな遊びはできないけれども、落ち着いた頃にでもまたね旅行したいなって思っています。なのでさ、お家でゆっくり過ごす日もあったり、あとは、まあ、子供たちの習い事だったり、と娘がクラシックバレエをやってるんですけど、バレエの本番がちょっと一本あったりするから、そのサポートをしたりとか、あ とはね、一つコンサートのチケットを買っていて、子供と一緒に楽しめるクラシックのコンサートのね、あのチケットをもうだいぶ前から行きたくて買っていて、その予定が入っていたりします。なんか私にとってもそれは癒しですね。やっぱり生の音楽を聴ける、コンサートに行けるっていうのはすごく楽しみなので、それは本当に癒しになるだろうなって思っています。そうそう、5月のねテーマを癒しということで今回決めたんですが、先週の放送かなんかでもお話ししましたけれども、ちょうど4月になって新生活がスタートしたという方も多くいらっしゃると思うので、最初スタートした時はやっぱりこう緊張感だとか、いろんな覚えなきゃいけないこと、慣れなきゃいけないことがいっぱいで、ある意味こう気が張っていてみたいな感じで過ごしていると思うんですけど、4月はね。でも1ヶ月ぐらい経ってちょっとずつ慣れてきたりとか、またそこまでこう頑張ってきた分の疲れがだんだん溜まってきたりとかしている時期じゃないかなと思うので、5月はみんなでやっぱりね、頑張ってるだけじゃ疲れちゃうから、ちょっと癒しを求めて、そんな話をねしていきたいなと思って、今月のお便りテーマを癒しにしました。旅行するっていうのも癒しだと思うし、いろんな癒され方きっと皆さんあるんじゃないかと思うので、ぜひそういったねお便りをご紹介しながら、みんなと一緒に癒しタイムを過ごしていけたらいいな、なんていうふうに思っています。のんなさん、楽しんでいらっしゃるといいなと思います。お気をつけていってらしてくださいね。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってください。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、フィッシュ&チップスさん、こんばんは。最近の僕の癒しはソロキャンプです。もともとキャンプ好きで、休みが合うと仲間たちとよくキャンプしていました。もちろんこれはこれですごく楽しいのですが、一人で行くキャンプっていうのもまたいいんです。仕事で疲れたり、人間関係で疲れたりした時に、誰と予定を合わせる必要もなく、突然気が向いたらフラッと行く。自分の食べたいものを作り、好きな場所で好きなタイムスケジュールを組んで過ごす。誰に気を使うこともなく、あくまで自分のペースで。それなら一人で家にいるのと同じじゃないかと言われることもあるんですが、大自然の中で一人きりで過ごす時間っていうのがやっぱり特別で、頭が整理されて悩み事も小さく感じてしまったり、他では味わえない時間なんです。最近ソロキャンパーも増えてきているようで、よく見かけるようになりました。とはいえ、僕はもともとキャンプ慣れしているので大丈夫ですが、キャンプ未経験の方がいきなりソロキャンプをすると困ったことも出てくると思うので、よく調べてから行くことをおすすめします。この連休もあまり混雑しなさそうなキャンプ場を探して、フラッとソロキャンプ行ってこようかなと思っています。ももさんはソロキャンプいかがですか？フィッシュ&チップさん、お便りありがとうございます。キャンプブームというのは聞いていますけれども、 ソロキャンプも今増えてきているんだそうですね。いや私ね知らなかったので、ソロキャンプっていう風に検索してみると本当ねいっぱいいろんな情報が載っていたり、楽しんでらっしゃる方とかのねお話が載っていたりとかして増えているみたいですね。みんなで一緒にワイワイこう屋外で過ごすのがキャンプっていうイメージですけど、それはそれですごく楽しいことだけれども、もっともっと気ままに一人で行くっていうのも楽しいのかもしれないですね。そう、予定を合わせなくていい。キャンプ大勢で行くとなると、もう前々からこの日ねって言ってみんなで予定を合わせて行かなきゃいけない。いざ近づいてきたらちょっと体調が優れないとか、いろんな事情があったりしても、一応日にちを決めてたらそこに合わせなきゃいけないってなりますけど、一人だったら本当に、あ、明日の天気、キャンプ日和だな、よし行こうかなみたいなノリでね、突然行くこともできちゃいますし、どこに行こうか、何時に出発しようか、何食べようか、もう全部自分の思うままに誰とも合わせずに過ごせるっていうのも、これまたちょっと気分転換になったり癒しになったりするんだろうなという気持ちはわかるような気がします。そう、それでもお家で過ごすのとやっぱり違うんでしょうね。大自然の中で過ごすのが特別だって書いてありましたけど、いいな、すごいなって思う反面私はですね、ソロキャンプどうですかって書いてくれてたからお話をしますと、私キャンプ自体したことがないのですよ。あの外でバーベキューとかはないこともないんだけれども、でもその本当に自然の中に行ってテントを立てて火を起こしてみたいなキャンプって一度も経験がないので、もうソロキャンプどころかキャンプデビューすらできてないから、もう想像がつかないです。私が行くということのソロキャンプにね絶対無理と思ってしまいます、想像するだけで。そう、まずやっぱり一人で外で泊まるって怖いですよね。いや、あの全然怖くないんだと思うんです、本当はね。でも勝手な私の中のイメージ、キャンプをしたことない私にとって、そう、キャンプ場であっても、あの管理人さんとかがいるようなそういう場所であっても、たった一人で外で寝るとかってもう想像しただけで怖くて私はできない気がしますちゃんと建物の中できちっと鍵のかかるお部屋で寝ないと、なんかすごい落ち着かなくて寝られないんじゃないかなって思います。あとはね、そうそう、経験がないからの想像での話だから実際は違うのかもしれないけど、やっぱりテントで寝てて、こう虫さんがこんにちはって入ってきたりすると、なんかもうそのまま寝つけない気がして、入らないのかな、テント今よくできてて、こう隙間からも入ってこないのかもしれないですけど、イメージね、あくまでイメージだけど。そう、それもねちょっと怖いかなとかって、虫が嫌いってわけじゃないんですけど、別に私そんなに昆虫嫌いの方ではないんだけど、でもじゃああの狭いテントの空間で虫さんが横に歩いてる状態で寝られるかっていうと多分無理だと思うので、とかって、でそんなことを考えていると、何が必要なのかもわかんないし、どんな持ち物でどんな風にとかっていうことも全く未経験の私からして、ソロキャンプはもうものすごい雲の上の上の方にある感じの、もう手が届かない感じがしてしまいます。そうそう、だからこうやってねお便りを読んでると、ああ一人っきりでね気ままにっていいな、きっと自由で楽しいし自然にも癒されて、誰かとこうお話しするっていうんじゃなくて、大自然の中でなんなら美しい星空を見上げながらぽーっと時間を過ごすってイメージではいいなと思うんですけど、現実じゃいけるかと言われると私は絶対にいけない気がします本当にね、なんか慣れてる方たちと一緒にキャンプするっていうならまだねできる気がしますけど、これは上級者だなって思います。でも本当にね、あの好きでっていう方も今増えてきてるそうですし、ソロキャンプ専用のグッズもたくさんあるみたいです。テントのサイズだったりとか、一人でご飯が作れるようなその大掛かりじゃないキャンプの グッズみたいなものもね今どんどん増えてきてるみたいなので、慣れてらっしゃる方もね、女性でも一人で行くって方もいるみたいですよ。で、そう、大自然の中でたった一人ポツンとテントを張るのはさすがにちょっと怖いなっていう方は、そのちゃんとしたキャンプ場 でソロキャンプをしてる人たちもたくさん周りにいるような中でするっていうのはちょっと安心だっていうのを読みました。だけどお友達とかじゃないからそれぞれ気ままに、まあちょっと顔合わせたら挨拶ぐらいするのかもしれないけれども、それぞれのテントの中でみんな気ままに過ごしているけど、でも一人ぼっちじゃないみたいな、なんかそういう楽しみ方をするソロキャンプっていうのもあるんだそうです。いろんな形があるんですね。このね、連休にキャンプに行くって方もきっと多いと思います。この時期だって本当に気持ちいいですもんね。まだ暑すぎないし、蚊もそんなにいないし、でもね、心地よい気候の中でキャンプするのにはぴったりなんじゃないかなって思います。楽しんでくださいね。フィッシュ&チップさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームココアさん、ももさんこんばんは。私の癒しは何と言っても音楽です。休日ゆっくり起きた朝に朝食を取りながら聴く音楽、電車でも車でも移動中に聴く音楽、夜眠りにつく前のひとときに聴く音楽、私の日常のいろいろなシーンで音楽は登場するんですが、綺麗な静かな曲で癒されるだけでなく、元気な曲でやる気が出たり、新たな素敵な曲との出会いでドキドキしたり、いろいろな感情とともに音楽に癒されているなぁと感じます。ももさんも音楽で癒されることありますよね。ココアさん、お便りありがとうございます。癒しといえばやっぱり音楽っていうのはかなり上位に入るような気がしますね。同じように感じてらっしゃる方も多いんじゃないかと思います。癒しって言葉だけをこうイメージすると、こうヒーリングミュージックじゃないですけれども、綺麗な感じ、優しい感じの音楽を聴きながらリラックスして癒しだなって感じるっていうのがなんかイメージとしてはあるんですけど、もちろんそれは絶対なんだけれども、意外とそれだけじゃなくて、すごくアップテンポなノリのいい曲を聴いて、よし頑張るぞっていう気持ちになるのも、ある意味こう心がストレスから解放されたり癒されるっていう部分もあったりとかすると思うし、あのお便りにもありましたけど、新しくわー素敵だなって曲に出会った瞬間のドキドキワクワクした気持ち、わーこのアーティスト今まで知らなかったけど私好きかもみたいな、そういう感情もまた広い意味では癒し効果があるのかもしれないので、やっぱりね、音楽によってこう心が動かされてハッピーな気持ちになったりっていうのが癒しでもありますよね。なので静かな曲とか穏やかな曲だけが癒しの音楽というわけでもないんじゃないかなと私は思ってるんですけど、いいですね。でも朝ゆっくり朝食をとりながら聴く音楽、結構お家で過ごしている中でテレビをつけたりラジオをつけたりとかって、こう誰かの話を聞くような、それを BGM 代わりにというか、音楽ではないんだけど誰かのこう声、流れてくる声を聞きながら何かしたりっていうことが多いように思うんですけど、あえてそこはちょっと一度お休みしてみて、その時間を今度音楽をかける時間っていう風に切り替えてみると、それはそれでまたすごく豊かな時間だなって感じることが私もよくあります。家事とかをしている時にいつもだったらテレビをかけちゃうんだけれども、ちょっと今日は違う風にしてみようかなって、テレビをかけずに音楽を聴いてみるとまたね、気持ちが違ったりしますよね。移動中に聴く音楽も私も大好きですし、夜もできることなら寝ながらね音楽かけたいし、昔は結構そうやって眠りについてたこともあるんですが、なかなかやっぱり子供たちが小さいとお家の中は常にガチャガチャしているので、一人でゆっくり音楽を楽しむっていうのがね、こう日常の中ではなかなかそういう時間を作るのが難しいなと思うんですが、でも一人の時とかね、日中とかそういう時は音楽を聴いていたりすることもあります。最近ね、私夜に YouTube で音楽を聴くことがちょこちょこあって、仕事をしつつ音楽を流したりとか、その自分の持っているライブラリーの中の音楽ではない曲を聴きたいなみたいな時に YouTube でこう音楽を流しながらやったりとかってね、ことがあるんですけど、最近ね、よく私が聴いているのが、もうとっても有名なピアニストの方なんですけれども、角野隼斗さんというピアニストの方が、カティンさんという名前で YouTube チャンネルを持っていて、いろんなこうアレンジしたものとかを演奏しているんですが、それが本当に素敵で、いやー、なんかこうクラシックの、もちろんクラシック出身のというかクラシックのピアニストの方なんですけれども、本当にジャンルが幅広くて、いろんな曲をこうご自身でアレンジされてっていうのがすっごく素敵で、それをたびたびねかけてたりするんですけど、本当は BGM にしたいのに、 BGM としてかけつつ仕事を進めたいのに、もう YouTube をかけてなんか気になってしまって、一応その BGM にしたいからパソコンの画面は仕事のものがこうダーッと開いてやっている状態なんだけれども、もう音を聞いてるうちにいつの間にかその YouTube の方の画面を開いてしまって、思わずこう演奏しているとこを見入ってしまって、あ、ダメだダメだ、音だけにして私仕事進めなきゃみたいな感じで、もうね、何度閉じてもまたなんかちょっと気になるとパッと開いて、ああ、こんな風にして弾いてるのかとか気になっちゃってね、見ちゃってっていうことがすごく多くて、一向に仕事が進まないんですけど。でも、本当にいいなーって、もちろん癒されるし、聞いててワクワクもするし、同じピアノを弾く、私としてはなんかこう、なんだろう、素敵だなー、素晴らしいなーっていう感情と同じぐらい、なんてこう、なんか別次元なんだろうと、もう落ち込むってことではないけれども、どうやったらこんな演奏ができるのかなとか、どうやったらこんなアレンジの幅があるのかなとかっていうので、もうその才能にもう本当に届かない、なんだろうこの差はみたいに思ってしまうような気持ちに時折なってしまったりとか、まあ別にそれがねすごくネガティブな感情というわけじゃないんだけれども、天才ってこういうことなのかなとか、もう私たちが想像できないぐらいのものすごい努力をされてきてるんだろうなとか、いろんなことを想像しながら癒されつつも、いろんな気持ちになりながらいつも聞いています。でも本当に素晴らしいピアニストだなっていつも聞くたびに思っています。本当に音が美しくて、こんな風に弾けたら楽しいだろうなっていう風に思いながら今私は癒されていますね。え、音楽は癒しですよね。本当にいいですよね。ココアさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック聴いてください。
少し元気がない君に、そうこの歌をプレゼントしよう。 Sing it, sing it, そんな誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see, 日常忘れて Your heart 解き放ってなら Listen, 楽しい music on beat身を任せて Everybody sing, everybody swing, enjoy! Oh, happy song! 世界のみんなが音の魔法にかかれば、いつでもが Endless! Oh, happy song! みんなで歌おうよ、愛と幸せの歌。 Oh, happy smile! 君が笑えば周りがみんなの 少し疲れてる時はそう心も休めてあげよう。 Swing in a swing in a song 誰でもきっと癒される魔法だよ。 You see 音楽はいつも Your friend 君の友達。 Listen 目を閉じれば It's you 心にある。 Everybody sing Everybody swing Enjoy Oh happy song。 世界のみんなと言葉を飛ぶって音で Oh happy smile 君の笑えば同じ景色ももっと輝き出す。 Oh happy smile 君の笑顔幸せつなぐ魔法。
藤谷桃でハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーではあなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム、ピースケといちごさん。ももさん、お久しぶりです。我が家の家族にとっての癒しは何といってもペットたちです。前にもお話ししましたが、うちには文鳥のピースケとウサギのイチゴがいます。どちらも本当に可愛いです。ウサギのイチゴは撫でているだけでふわふわとっても癒されます。ウ うさぎってあまり人に懐かないイメージを持たれていますが、実はそんなことないんです。ケージから出してあげると家族の後ろをちょこちょこくっついてきます。文鳥のピースケもまたとても人懐っこくて、ケージから出してあげると私の手に乗ったり頭に乗っかってくることもあります。そんなペットたちと戯れていると日々のストレスがスーッと消えていくようです。ウサギや鳥と限らず、ペットと暮らしている方にはこの気持ち分かってもらえるかな。ピースケとイチゴさん、お便りありがとうございます。お久しぶりです。もちろん覚えてます。文鳥とウサギを飼ってらっしゃるんですね。わー、私からすると未知な感じがして。そう、犬とそれから金魚ぐらいしか飼ったことがないので、鳥さんも経験がないですし、ウサギちゃんも経験がなくてね、どんな感じなんだろう。ただでも、そう、お便りにも書いてありましたけど、そう、確かにね、知らない人にとっては私からするとウサギちゃんって言ってもそんなにこう懐くイメージがなくて、あのよく動物園で触れ合いコーナーみたいなところにウサギちゃんとかモルモットとかいることあるじゃないですか。でもみんなあの子たちね、もちろん飼い主さんじゃないからですけど、抱っこしたいなと思っても、なんか抱っこされたいのかされたくないのかわからない感じでちょっと逃げられちゃったりとか、なんとか抱っこさせてもらえても、まあしょうがないなみたいにしてお膝に乗ってくれてるのかなとかってわからないイメージで、犬みたいにこうほら人が好き好きみたいに尻尾を振って寄ってきてくれるみたいなことはウサギちゃんとかはないから、ただこう見て癒されたり、ちょっとなぜて癒されたりとか、そのぐらいなのかなと思っていたら、ウサギちゃんも小さいうちからずっと大事に大事にこう一緒に暮らしてくると懐くそうです。で本当にね、飼い主さんの後を追いかけていったりとかね、ケージから出して飼い主さんが床にこう座ってね、フローリングとかに座ってテレビを見てると、その横にピタッとくっついてきてたりとか、甘えるんだそうですよ。その映像を見てるだけでなんかもうすっごいこちらも癒されちゃうし、可愛いなって思いましたね。この鳥さんも結構文鳥と限らず、ちゃんとこうなんて言うんだろう、分かってもう家族として一緒にこう寄ってきてくれたりとか、手の上に乗っかってきたりとか、そう、人に懐くみたいですね。これもまた可愛いですよね。文鳥はそんなにおしゃべりしないのかな、ちょっと鳴くぐらいなのかな。おしゃべりする鳥、インコとかね、オウムみたいな、ああいう鳥とかもきっと飼ってると楽しいんだろうなって思いますし、せっかくなら触れ合いたいからね、手に乗ってくれたりとか、あと手で優しく包んであげると気持ちよくてそのままお昼寝しちゃったりとか、そういう子もいるみたいですよ。文鳥もいいですよね、可愛いでしょうね。本当にね、なんか何の動物とかっていうの限定じゃなく、もうペットってやっぱり癒されますよね。可愛いなって思って見ているだけでも本当に癒されるなって思うのでね、その分人はたくさんの癒しをもらっている分、ペットたちにはやっぱりいっぱい愛情を注いでね、可愛がってあげなきゃいけないなとも思いますし、そうだな、何年後になるかな、うちもね犬を飼いたいねっていう話はずっとしているので、下の子がもうちょっと大きくなっていろんなことが自分でできるようになったり、子供たちにお散歩を頼んだりもできるぐらいの年になってきたら犬飼いたいなって思っていますね。え、可愛いですよね、動物がお家にいると本当に癒されます。このね、番組のリスナーさんの中にも猫ちゃんを飼ってて、猫ちゃんに癒されてますっていうお便りをくださる方もいらっしゃいますし、猫も犬もウサギも鳥もね、え、本当に可愛い存在で癒しをくれますよね。ピースケとイチゴさん、ありがとうございます。またぜひペットたちの様子を教えてくださいね。お待ちしています。ももかん動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。もしあればお写真も一緒に送ってください。 もも園長に紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りお待ちしています。以上、ももかん動物園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネームカモミールさん、ももさんこんばんは。先日娘が小学校の遠足に行ってきました。お天気にも恵まれ、とても楽しい一日になったようでよかったです。娘のリクエストで大好きなミートボールをたくさん作って入れてあげました。コロナのこともあり、お友達とおかず交換とかはできないんだそうですが、それでもお友達に自慢して食べたと嬉しそうに帰ってきました。早起きして作った甲斐がありました。私が子供の頃は遠足のお弁当といえば、母が私の好きなお稲荷さんを作ってくれて、いつも入れてくれました。その味はちゃんと受け継いで、今度は私が作ったりしています。あとは300円以内のお菓子の買い出しが楽しかったり、そのお菓子をみんなと交換するのがまた楽しかったり、そんなことを今でもよく覚えています。カモミールさん、お便りありがとうございます。小学校の遠足ですか。天気になってよかったですね。そう、遠足もね、なんかコロナがこうわーっと流行ってしまった頃は中止になったりとかっていうことがあったんですが、ここ最近はいろいろ対策をしたり内容ちょっと変えたりしつつ、子どもたちもね、遠足行事として行われるようになってきましたよね。うちの娘もね、つい先日小学校の遠足に行ってきました。でもやっぱりそのバスとかに乗ってというのは難しいので、徒歩で行ける範囲でちょっと遠い公園までみんなで歩いて行って、その大きな公園で遊んだりお弁当食べたりとかってして帰ってきましたけどね。やっぱり遠足といえば楽しみはお弁当ですもんね。お嬢さんはミートボールがお好きなんですね。手作りのミートボールなんて、それは美味しいだろうな、喜ぶだろうなって思います。豪華だわ、そんな手作りミートボールのお弁当なんてね、なかなかないですもんね。いやー、いいですね。そしてカモミールさんが、お子さんの頃はお母さんがお稲荷さんを作ってくれていたんですね。そういうこうお母さんの料理の中でこれが好きっていうものがお弁当に入ってると、もう子供たちはそれだけでハッピーですもんね。小学校は基本給食じゃないですか。だからやっぱりお弁当を食べるっていうことがすごく貴重みたいで、うちのね、子供たちは幼稚園の時は毎日お弁当で、まあもちろん幼稚園によるんですけれども、うちの子供たちが行ってる幼稚園は毎日必ずお弁当を持ってきてくださいっていう幼稚園なので、娘も同じように毎日毎日私が作ったお弁当をお昼に食べてたんですが、小学校に入ると給食が始まって、ずっと毎日お昼に給食を食べているからこそ、たまにそういった遠足とかでお弁当を持っていけるっていうとすごく嬉しいみたいで、いつもね、その弟は今幼稚園に行ってるので、お弁当作ってもらってるのいいなみたいな感じで思ってたりするので、この前の遠足の時はやっぱり嬉しそうにしていました。そんな全然特別なものを入れてあげてとかっていうわけではなかったんですけど、お弁当をそう食べるって機会もないから、自分のお弁当箱を娘は持っていなくて、幼稚園の頃使ってたのはすごく小さいので、もう今小学生で結構量も食べられるようになってきたのでね、今のその食欲にぴったり合うぐらいのその大きいサイズのお弁当っていうのを遠足のためにわざわざ用意して、一緒に選んで買って、だからその初めて使うお弁当箱っていうだけでもテンションが上がって、その中に久々にお弁当を詰めてもらってお昼に食べるっていうのがすごく嬉しかったみたいで、やっぱりね、美味しかったっていう風に言って帰ってきました。空っぽにして帰ってきました。もうね、小学校3年生なんですけど、私とほとんど食べる量が同じぐらいで、 そんなに体格がいい子でもないんですけれどもね、まあよく動く子なのでたくさんこう消費するエネルギーをね、消費する分食べないとやっていけないのか、結構な量を食べるんですね。なのでそう、私が食べてもちょうどいいだろうなというぐらいのサイズ感のお弁当箱だったんですけど、しっかり食べきって帰ってきました。お弁当って嬉しいですよね。私もそうだなって思います。あとはね、やっぱり遠足といえばお便りにもありましたけど、おやつ交換、お菓子交換っていうのかな、これも今はどうなのかな。なんか娘の今回の遠足は特におやつタイムがなくて、お菓子を持っていくっていうこともなかったんですけれども、今はちょっと控えてるのかな。以前はね、やっぱりお弁当と同じぐらいそのお菓子をみんなで交換するのが楽しくて、自分がこう選んで買っていけるものは金額もね限られているから、そんなに何種類もっていうわけにいかないんだけど、みんなと交換していくうちにどんどんどんどんそのバリエーションが増えて、本当にいろんな味を楽しめたりして楽しかったですよね。どう工夫したらその300円以内にいろんな自分の好きなおやつを買えるかっていうのをすごい楽しみに、遠足の数日前ぐらいにお母さんと一緒にスーパーに行って、これあれこれあれとかって選んで買っていたのをよく覚えています。懐かしいですね。遠足ね、きっとねこの春の時期に行くという学校も多いんじゃないかと思いますのでね、楽しんでらっしゃる子たちもいっぱいいるんじゃないかなと思います。カモミールさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。藤谷桃でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you feel my love? I wanna sing this
藤谷桃の桃の缶詰楽しんでいただけましたでしょうか。今日から5月の放送ということで、癒しをテーマにお届けしてきました。皆さんにとっても、あ、わかるなという癒しは今日のお便りの中にありましたか。まあやっぱり癒しって言って一番に私は思い浮かぶのは音楽だなって思います。今日もそんな話がね出てきましたけれども、音楽はこう本当ただ聴いているだけでも癒されますし、自分が演奏したり歌ったりしていても癒されるなって思うことがあるし、子供たちとピアノを弾いていてレッスンをしている中で子供たちの音を聞いて、あ、癒されるなとか歌声を聞いて癒されるなって思うこともあったりして、本当に音楽って癒し効果がすごくあるんだなってことを日々私も感じながら過ごしているような気がします。いろんな、またそれぞれね、人それぞれこう音楽の好みも違ったり、その時の気分によってこう癒される音楽っていうのも変わってきて当然だと思うし、いろんなジャンルでそれぞれに癒しを感じるような音楽ってあると思うので、まだまだそんな音楽にまつわる癒しもぜひ皆さんから送っていただけたらなと思っています。それ以外にもどんなことでも皆さんが日々の中で癒されるなと思うことをぜひ教えてくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、momocan@藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。